私が祈りをするとき、その呼びかけとして最初に、天の父なる神様と呼びかけることが多くあります。祈りの呼びかけの仕方はいろいろあるんですけれども、割とシンプルに言った方がいいかなと思って、私は大概そう呼びかけております。で、皆さんがこのことをお気づきかどうか分かりませんけれども、その時の私の癖というか慣習といいますか、その天のと父なる神様との間にちょっと間を置くんですね。で、それはそこにある断絶というものにこう思いを寄せるからであります。で、ちょっと注意喚起ですけれども、牧師がそのように祈るからといって皆さんもそれを真似する必要は決して、ございません。一人一人神様に親しく呼びかける、そのこう祈りの最初の一言の声を発していただければいいと思うんですけれども、私はその天の一瞬間を置いて父なる神様と呼びかける。で、なぜそうなったのかっていうのは、自己分析できているんですけれども、私の恩師の一人に大野義正先生という方がおられます。東海教区の中で長野あがた町教会、伊東教会、浜松教会で牧師をなされた後、長崎の活水女子大学で長年教鞭を取られました。新共同訳聖書の旧約部門の翻訳にも携わった旧約学者でもあられます。で、その先生が ICU ですね、私東京神学大学で牧師になる準備をいたしましたけれども、その敷地続きの ICU に大野先生が講師として来られたことがあります。で、大野先生の本当にご厚意で、その大野先生の旧約の授業は特別に等身大の学生も来ていいという告知があったんですね。で、それで私も同じ旧約専攻の仲間とともに ICU の授業を受けに参りました。で、そうしたら大野先生はその新学生が来たと、本当に来たっていうのが分かると、本来語るべきその旧約の講義をほぼそっちのけにして、牧師としての心構え、御言葉を述べ伝える喜びっていうのを延々とこう語り始めたんですね。本来の ICU の学生にとってみればいい迷惑だったと思うんですけれども、でも本当にその牧師としての心構え、多くの時間を過ごしたわけではなくて、本当にその時の授業だけですけれども、今私がこう牧師として立たされている、御言葉を語るという本来人間にはしがたい務めにも勇気を持って臨むことができる、その支えを与えてくださったのは大野義正先生だと本当に私は受け止めております。その大野先生が書かれた神と人間という著作があるんですね。で、中身はキリスト教信仰を表明した入門講座のようなものになっております。で、大野先生は先ほども言ったように立派な旧約学者であるんですけれども、翻訳をされたり、師匠大野先生の師である左近清先生と共同で書かれたものなどいくつかあるんですけれども、大野先生ご自身がその大野先生の名前で本を出すとしたら、まずそれは旧約の専門書ではなくて、キリスト教の信仰について言い表した本を出したいと そういう思いを持っておられたそうなんですね。まあ、その大野先生の師が左近清っていう割と有名な旧約学者で、まあ、このクラスメートあたりに辻哲子という牧師もいたりするんですね。でその左近清先生の息子の左近トム先生っていうのが今青山学院で教えておられながら御嶽教会で牧師もしておられますけれども、私の頼れる先輩の一人であります。でその左近トム先生から大野先生がまずそのキリスト教のに関する著作を表したいと、そうした思いを持っていたということは裏のつながりで聞いてはいたりするんです。でその左近先生が書かれたこの神と人間、キリスト教の入門書ではありますけれども、冒頭のところに出てくる考え方として、神の不可知論から始まる。つまり人間には本来神様を知ることができない、不可知、わかりますね、知ることが可能ではないけれども、その本来不可能なことを可能にしてくれる、それがまあある意味こう信仰であるというような解き明かしになるわけです。天と地の間には大きな溝があります。神様と人間との間には大きな溝があります。私が天の父なる神様、どうしてもそこを続けて呼びかけることができない、それはこの断絶、溝を意識しているからであります。けれどもその溝を乗り越えることができるのが救いであり信仰である、そうした基本構造が聖書の信仰にはあるわけです。そしてそのためにその溝を乗り越えるためにイエス様を持ち出してくることが新約の信仰であるとするならば、旧約はそれとは別の手立てによってこれを乗り越えようとしていた、そういう時代の話だと受け止めることができます。今日の旧約の聖書箇所、ヨブ記の28章であります。でやや長めの聖書範囲といたしました。近年の私の問題意識といいますか、まあ、聖書が語っていることをこう伝えなきゃいけないというのは思うんですけれども、正直あまり長い聖書箇所を選ぶとそれを聞いている皆さんの集中力が持たないかなと、ある意味短い範囲で何かこう掴めるものがある方がいいんじゃないかなと思って、割と礼拝の聖書箇所は短くしようかとは、心がけているんですね。でも今日の箇所はちょっと区切るに区切れなかったので、正直詩式者がこれ朗読するのも皆さんが聞くのもちょっと大変かなとは思ったんですが、今日の聖書だ、説教題が、まあ、知恵に関わることでもありましたし、ヨブ記の中にもその知恵という言葉が何度か出てきたので、一つのキーワードがこの知恵だっていうことは、まあ、中身が全てわからないとしてもそれなりに感じ取れるかと思うんですね。それとこのヨブ記の28章を素直に読んだり聞いたりしていたら何かこう気づくことがあるかと思うんですよ。つまり先ほど聞いていて多分感じ取れたかと思うんですけども、やけに今日の聖書箇所に貴金属のこと、そして特に宝石のこと、その名前が出てきたっていうことは、まあこれは素直にね、 聞き取れる、読み取れるんじゃないかなと思います。 できれば今日一節からこの箇所をお読みしたかったんですけれども、そうすると慶子先生から長いって言われそうな気もしたのでしませんでしたけれども、一節から十一節までで何が書かれているかって言ったら、人間は頑張れば宝石を取ることができる、要するにそういうことが書かれているんです。で、面白い表現もあって、4節を見ると、その宝石を取るときに、地上からはるか深く坑道を掘り、行き交う人に忘れられ、地下深く身を吊り下げられて揺れていると。まあ、想像すればわかるかもともしれませんが、現代のように重機だとかがない時代、それこそこう照明も電気で得ることができない時代、おそらくはオリーブオイルで灯したランプだけで坑道の中に深く深く入っていき、世間の普通の人々からは忘れられたような状態で、その宝石を、貴金属を掘り出していく。で、時には深い縦穴の壁をも掘らずにはならなくなり、吊り下げられて足が地面につくこともない、ブラブラと揺れるその命綱だけを頼りに宝石を掘り出さなければいけない。しかし、そのような苦労がたとえあるとしても、人は頑張れば宝石を掘って得ていくことができる。それに対して、今日の聖書箇所の範囲内におきましては、宝石は手に入れることができるけれども、知恵はさてどうか。それは人には得ることができないというようなことが歌われていたのであります。この予備記の28章は知恵の賛歌とも呼ばれております。オリンピックの開会式ではセリーヌ・ディオンが愛の賛歌を歌いましたけれども、まあ、ここでは知恵の賛歌、そしてこれをおそらく予備記を書いた詩人が自分の書いたこの詩をここに入れたのだと考えられております。と言いますのも、この予備記、始まりと終わりは割とよく知られたものであります。物語の始まり1章から2章と、それが結論を迎える一番最後の42章、ここは3文で書かれ、まさに物語として読むことができます。しかし、その間は基本韻文、詩の形で書かれた言葉であります。嘆き始めたヨブの姿が3章に描かれ、その後4章から27章にかけてはヨブの3人の友人たちとの議論が始まっていく。そして29章から31章にかけてはヨブがもう一度嘆き、3人の友人は口を閉じるのであります。その後は唐突に年若い友人エリフが現れ弁を振る、32章から37章、そして最後に神様からの不思議な語りかけが38章から41章にあって、ヨブはその神様に負けるような形で終わりを迎える。で、ざっと今述べましたけれども、今説明に挙げなかった箇所が28章であります。ヨブ記の全体の大きな構造を捉えるとき、だいたいつながりがあるんですけれども、この28章だけはなんか唐突にここに知恵の賛歌が挿入されてしまっているんですね。3人の友人との対話が終わり、そして29章からもう一回ヨブが嘆くので、 本来27章と29章がつながっているはずなんですけれども、そこになぜか28章の知恵の賛歌がポツンと挿入されてしまっている。でこれはですから中に出てくるヨブとは別にこのヨブ記を書いた詩人がどうしてもこのことを記録に留めておきたいと流れを中断するような形ですけれども、ここに挿入したんじゃないかと学者たちは考えております。ヨブ記というのは、世の中からも関心を集める書物であり、有名な心理学者の河合駿なんかもこの書をよく扱ったりはしていました。で非常にこうなぜ世の中に不条理があるのか、そうしたことを解き明かす書だとも言われていて、私もこう大きな自然災害があった時などをよく読み返してはおります。ただ聖書学の考え方からすると、このヨブ記は箴言やあるいは詩編の一部などとともに知恵文学というジャンルの中に入れられています。旧約を捉える上で知恵文学という考え方があるんです。でそう言われる時の知恵というのは単に賢いというだけではありません。それこそ人間の IQ が高いだとか、私たちが普段使う知恵、生活をより良くしていく、そういうための工夫とかとは違って、また別の信仰的な意味合いというものが知恵にはあるのです。知恵の反対の言葉として、愚かということが言い得ることができます。そしてこの愚かということが旧約ではしばしば罪と同じように扱われていることがあるのです。一例として詩編の92編7節をお読みいたしますけれども、その前の5節から、主よ、あなたは御業を喜び祝わせてくださいます。私は御手の業を喜び歌います。主よ、御業はいかに大きく、御計らいはいかに深いことでしょう。愚かな者はそれを知ることなく、無知な者はそれを悟ろうとしません。神様を信じる喜びを歌う詩編との中に、そこにひょっこり逆に愚かなものが逆の意味合いで出てくるのでありますね。皆様もスマホはお使いかと思いますけれども、全員じゃないとしてもスマホというものがあるのはご存知かと思いますけれども、最近本当に便利だなって思うのがコンコルダンスの機能をスマホで得ることができるんですね。でコンコルダンス、それこそ口語訳の時代なんかは小さな茶色い冊子でよく教会の本棚にもあったし、お持ちの方もいたかもしれませんが、聖書の中に例えば愛だとか信仰だとか、ペトロだとかヤコブだとか、この言葉が聖書の何書の何章何節に出てくるかっていうことを辞書的に引くことができるのがコンコルダンスという書物なんです。でいわばそれがやっぱ今コンピューターでは簡単に扱うことができるんですね。でちょっと今回の聖書、説教準備する中で、やっていて面白かったのが、愚かという言葉を新共同訳で調べると、その詩編の中に何回か出てくるけれども、新しく翻訳された聖書協会共同訳のコンコルダンスで詩編の中の愚かっていう言葉を引くと、 新共同訳よりもずっと多くの、箇所が上がってくるんですね。で、読み比べてみて何だろうって思ったんですけれども、それがまさにこの知恵と愚かということの対比が、ある意味新共同訳と新しい翻訳を読み比べてみると、神に従うあるいは神に逆らう、これが知恵と愚かと重なり合い、さらに言うのであれば正しいあるいは良いと悪ということが重なり合うのです。正しいあるいは悪というとごく一般的な意味合い、価値判断しか述べていないように思いますけれども、例えば新共同訳では悪人や善人のことを神に従う者、神に逆らう者と翻訳を変えたところがあります。で、さらに新しい聖書協会共同訳ではその神に従うあるいは神に逆らうというところを知恵あると愚かと新たに日本語の訳を変えたところがあり、知恵あるいは愚かということが本当に信仰の正しさと重なり合う、そのような理解が旧約の中にはあるんだっていうことを読み解くことができます。ヨブ記全体といたしましては、ヨブと友人たちが自分の方が正しいんだっていうことをある意味議論しているようで、その議論の内容が非常に小難しいようにも思える。しかしそれは神様の前の正しさ、信仰的な正しさをひたすら求めていくことだ、そのようにこう解釈することもできるんですね。私が牧師になるときに受けた試験の問題をいまだに覚えてるんですけれども、旧約の問題でイスラエルの指導者を一人挙げて論述せよといった問題がありました。イスラエルの指導者、ごく普通に考えるのであれば、まずはイスラエルを奴隷の家から導き出したモーセを挙げることができるし、その後継者のヨシュア、またさらにさまざまな志士たちや王国が築かれてその時代のサウルやダビデやソロモンといった王様の名前を挙げることもできます。で、私も、モーセ、を引き合いに出して、中間管理職のようなモーセ、民の言うことも聞かなきゃいけない、神様の言うことも聞かなきゃいけない、その間で非常に中間管理職のような悩みを抱えているけれども、でも神様の方に民を引っ張っていくんだっていう形で、無難な答えを書いたんですね。で、その時分かっていながら書けなかった答えがあって、イスラエルの指導者を一人挙げて論述せよっていう問題に、私は実は知恵、これを書きたかった。人じゃないじゃんって思うかもしれませんけれども、知恵はイスラエルを導くものであるっていうちゃんとした考え方があるんです。それは先ほどから言っているように、単に賢いっていうことだけじゃなくて、神様に従うっていうことはどういうことか、それが知恵として旧約の流れの中では与えられている。この知恵をイスラエルの指導者の一人としてカウントすることは可能なんですけれども、非常に込み入った議論になるので、ちゃんと牧師にならなきゃいけないという意味で普通にモーセで答えたっていうのが未だに私は思っているんです。今日のヨブ記の本来の聖書箇所のヨブ記28章ですけれども、丁寧に読んでいけばそこに書かれている通りであるんですけれども、この知恵を 本当に神様に従う道、人間やこの世が断絶している天や神様とつながりを持たない、しかしそこを乗り越える道をどこに見出すことができるのか、いろいろな詩的な表現を出すけれども、それは全然見つからないんだっていうことが今日の箇所で言われていた。ただ唯一の例外というか、ほのかな指し示しとしては、死だけが、人間が死ぬということ、その擬人化をして、死だけがそれについては耳にしたことがあると、かすかなこの知恵の可能性を述べているのですね。そして本来そのような知恵は神様ご自身しか持つことがない、そのようにこの呼ぶ記の28章は語るのであります。知恵とは神様とのつながり、しかしそれを人間自身の側から見つけ出して人間の方から近づいていくことは、そうそうたやすくできることではない。そうした人間の状況を神様はよくご覧になり、もちろん旧約の時代、律法という形や預言者という形でこの知恵に近づく道を神様は示そうとしたけれども、完全にそれに従うことができないことが分かり、と聞いたり、イエス様をこの世に送ったのであります。この知恵を本当に人間に届けるため、神様がご自身を掲示、つまり神様が自己紹介してくださらなければ、私たち人間は神様のことを知ることができません。大野先生の本もある意味そのことを語り続けているのであります。そしてその知恵のための、知恵をどうやって得ていくか、それはイエス・キリストを信じる者たちに与えられている。これが私たち新約をも知る者の道であります。イエス様が人となって、私たちの隣人となってこの知恵を伝えてくれたのです。そしてまたイエス様が地上にいなくなった教会の時代におきましては、イエス様の代わりに聖霊が見えないけれども地上に来られ、いつどんな場所のどんな人とも一緒にいてくださる、聖霊がイエス様のことを教えてくださり、イエス様が父なる神様のことを教えてくださり、私たちは本当に神様との交わりを持つことができるのです。その時神様が私たち人間に与えてくださっている大きな恵みを味わい知ることができます。今月歌っている賛美歌21の580番の歌詞でありますけれども、悲しみの涙今拭われ、嘆きも死もなく老苦もない、古いものすべて過ぎ去りゆき、見よ主はすべてを新たにする。私たちがこの世だけで生きているのであれば、さまざまな戦いがあり、私たちが負けそうになる病気や老いなどとの戦いがあります。そして誰しもが必ず最後に負けてしまう死との戦いもある。しかしイエス様は、そのこの世で人が味わわなければいけないさまざまな不幸、そして誰も勝つことができない死との戦いにも勝利され、それを乗り越える道を示してくださいました。神様の世界に私たちが行くとき、この世で私たちが流さなければいけない悲しみの涙、さまざまな労苦、それらは後に捨て去っていくことができる。イエス様によって、聖霊によって神様とのつながりを得るとき、 私たちには本当に大きな希望、大きな安心が与えられるのです。その恵みは、旧約が知恵として証ししていたもの、そして新約の時代におきましては、神様の霊が私たちに直接教えてくれたもの、それによって限りのない恵みが私たちに与えられている。そのことに感謝を捧げてまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、どんな宝石よりも尊い神様を知る知恵が旧約において暗示されていました。そして新約において私たちはそれをあたかも手に入れたかのように確信を持ってイエス様を通し聖霊を通しその知恵に触れることができます。そこから開けてくる大いなる道があります。信仰の道を私たち勇ましく希望を持ってたどり続けることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。